皆さんこんばんは、豆です。今日は2月4日の水曜日ですね。昨日は節分でしたが、皆さん豆まき、恵方巻きしましたかね。まあ、我が家は毎年恒例でやっておりまして、今年から1歳の息子も鬼役で参戦しまして、楽しい豆まきをしましたね。うち隣が実は実家でですね、で親の家に鬼役で行ったりだとか、鬼やつと福は打ちをするのがここ数年の恒例になっておりますが、前回ね、ごめんなさい、急遽配信お休みいただきましたが、北海道行ってまいりましたよ。で、渡辺和正さんとお会いしたりだとか、あと海鮮から始まってソフトクリームにいろんな美味しいものを食べて、もうお腹が苦しいまま次の美味しいものを入れて、胃腸にとっては過酷な3日間やったと思うんですが、まあでも美味しかったな、もう美味しかったなっていう思い出がしかないな。北海道北海道ってなんか観光っていうイメージないですよね。まあやっぱ食べ物というイメージが強いんですが、まさにそれを示すかのような3日間を過ごしてきましたと。でね、やばいなと思ったことがあって、僕ね大丈夫かなっていうので、今回ね、カメラ持って出たんですよ。オズポケのカメラ持って。で、まあ Vlog するかどうかわからんけど、とりあえず押さえとこうというんで、まあ隠しを撮ってたんやけど、2回ね、置き忘れ。これはひどいね。こう、1回目は回転寿司屋さん行って、で、美味しい、あまりに美味しいって言って、そのままカウンターに置き忘れる。で、もう1回が、空港でね、ソフトクリーム買って、写真撮るために、紙袋、その中にカメラ入れてんけど、道のところに置いてね、自撮りして食べて美味しいっつって歩いちゃったみたいでね、紙袋ポンと置いたまま。気づいたらもう1、2時間後とかやったかな。なかなかひどい。ひどい物忘れを発揮してしまいましたよ。いやー、大丈夫か。大丈夫か、僕。まあ、皆さんも1回や2回あると思うけど、こう同じ旅でね、もう気をつけやなあかんなと思ってて、もう1回するっていうのはなかなかやばいと思うんで気をつけたいと思いますまあでもね、改めてこう日本って治安いいなって思いましたね。まあ、海外とかやったら売ればお金になるようなカメラをね置いてたら撮られると思うんやけども、そこはね全然大丈夫でしたね。さすが日本だと実感もしましたけれども、はい、というわけでそろそろ始めていきましょう。このポッドキャストは豆が何でもない話をただただゆるーく話すだけの番組です。ノーカットノー編集でお届けします。噛んでも電話が来ても途中で宅配が来てもそのまま配信し続けます。毎週水曜日21時の配信を目指しています。というわけで今日はですね、ちょっとまた小ネタを持ってきたので、その話をしたいなと思いますが、前回ね、私はロボットではありませんの、画面の話しましたが、あれ結構反響良くてですね、X でも、軽バズりみたいなのもしましたし、やっぱりみんな興味持ってるんやな、というのがあったので、そういう感じのテーマを今日は持ってきました。第2弾というわけですね。テーマは 99% の本当の意味というわけで、皆さんもね、こうスマホでもパソコンでも、なんかダウンロードするときとか、なんか読み込み画面で、1% からぐるずっとこう進んで、99% で一回止まる瞬間あるでしょう。99% って、実はいろんな意味が、理由があると。そういうお話をね、今回はしたいと思います。まあ僕もね、最近まあスマートホームの事業をしてるから余計になんですけれども、初期設定の画面とかね、アップデートの画面とかでね、ここ最近は特に、まあプログレスバーって言うんだけど、あれ 99% で、最後 1% もうちょっと頑張ってくれって言って、そこでエラーになったらまた始めからというのをね、何度も何度も経験する、そういった期間が、ここ最近ありますが、このね、まあ、99% の意味合いについて、今回はしっかりと深掘りしていきたいと思います。 というわけで、99% で止まる。あの理由はですね、まあ、結論から言うと、パソコンというか、まあ、スマホを含めたコンピューターは未来がわからないので止まってるっていうのが本当の理由です。あのコンピューターっていろいろこう計算してるでしょ？で、時間の計算はお手の物っていうふうにイメージされてる方も多いと思いますけど、ああいった、まあ、ファイルのコピーもそうですし、ファイルをダウンロードするのもそうですが、あの時間の予測って実はめちゃくちゃ難しいんですね。うん。なので、パーセンテージ出るんですけれども、もう完全に見込みの時間なんですよ。なので、99% までスムーズにいって、あと 1% でやたら待たされるのって、これ見込みが外れてるんです。コンピューターはそんなにぴったり予想、未来を予想できない。これが実は結論だったりします。イメージで言うと、二ほどきの作業でイメージしてもらうと、箱が10個あったとして、まあ、一個一個こう開封して、ね、ものを二ほどきしていくじゃないですか。一個10分、一箱10分で終わるってのがあったら、まあ、あと9箱あるから、まあ、全部で、まあ、100分、合計100分で終わるなっていう、まあ、予測が立つでしょ。で、まあ、その通りにやってて、だいたい予想通り行ってるなってなるんやけれども、最後の一箱開けてみたら、中身がもう小物ばっかりだったとか、割りやすい、丁寧に扱わんといけない食器ばっかりで、これは丁寧に取り扱わんとあかんなっていうので、とても10分じゃ済まないっていう風になりますよね。スマホとかパソコンも同じで、データの大きさもバラバラですし、回線の速度も場合によっては不安定になるタイミングもありますよね。そんなん加味した予測っていうのは結構不可能に近くて。うん。だから、99% まではスムーズに行くけれども、あれ？思ったより時間かかってるね。ごめんごめんごめんっていう意味の 99% なんですよ。なので、プログレスバーと人間って実は似たようなところがあるんだよというところなんですけれども、僕も前にラクドロップというアプリ作って、あれは画像を Windows から iPhone に AirDrop するという、そういった画像転送アプリ作ったんですが、これも同じで、画像を転送するには時間がかかりますよね。エアドロップでもあるじゃないですか。送ったら青色の線で円を囲むように進捗具合が見れて、あれプログレスバーですよね。でもエアドロップでさえも、なんか途中でカクって止まったり、最後あとちょっとやのにっていうところで青い円が完成しなかったりするでしょ？うん。僕、あれが、なんていうかな、あんまり好きじゃないっていうか、あの状態見ても、こっちからしたら遅れたか遅れてないかが分かればいいので、進捗具合見ても無駄な情報だなって僕は思うんですよ。だからラクドロップはその画面を見せてなくて、うん、ただ遅れた状態なのかまだ送信中なのかっていうのだけ分かるようになってるんですね。僕が作ってるアプリはそういったことが、そういった 99% が見れないようにあえてなっております。まあ、これちょっと余談でしたが。で、実はね、この話、続きがあって、99%。実は、技術的には予測できないとさっきお話ししたけど、わざと 99% で止めてるというケースがあるんですね。そう。僕知らんくて、ええー、と思ったんやけど、名前があってね、ベネボレントデセプションというそうですね。日本語で言うと、善意の欺瞞、優しい嘘という意味みたいです。99% で止まるのは、実は優しい嘘の場合があるというわけなんですけど、まあこれどういうことかっていうと、人間って結構わがままで、遅すぎたらイライラするんですよ。もう10分も20分も経ったらイライラするでしょ？でも、早すぎても逆に信用できないっていう心理があるんですね。例えばね、銀行のアプリとか、あとは、セキュリティソフトのね、ウイルススキャンなんかはわかりやすいですよね。ウイルススキャン開始っていうボタンを押して、一瞬でね、異常ありませんでしたって出たら、ほんまにちゃんと見たんって思いますでしょ？そう。早すぎると、パソコンの隅々まで見てくれたんかなっていう不安に駆られるじゃないですか。それが、さっき言った、早すぎると信用がないっていうところなんですよ。コンピューター的には隅々まで見て一瞬で出してくれてるのに、 人間からすると、いや、もっとちゃんと見てくれよっていうふうに思っちゃう。これが、ベネボレントデセプションという言葉で表現されるみたいなんですけど、そう。ここでね、さっきの優しい嘘というのが効いてくるんですね。そう。実は 99% わざとプログレスバーをゆっくり動かして、ちゃんと見てますよ、ちゃんとしっかり仕事してますよ感を出してる場合もあるそうなんです。だからね、ウイルス系のソフトは安心感を持たせるために、早くても、まあ、5秒かかるように設計しようとかはありそうよね。ほんまにありそう。うん。早すぎると、信用性に欠けるイメージあるよね。まあ、Mac も、ウイルス対策ソフトというか、無駄なファイルを検出してくれる、調べてくれる便利なアプリとかありますけれども、ああいうのもちゃんとね、じっくりと見てもらいたいなっていう感はありますよね。まあ、それもそうやし、リアルな世界でも、例えば、こう、レストラン、水曜日のダウンタウンでもやったけど、注文して提供されるのが早すぎると怖い説みたいなのやってて、例えばなんやろな、冷麺くださいって言ったら、もう裏で構えてて、くださいって言って、そのすぐ後に、冷麺が出てくるとか、冷麺やったらまだあれやけど、唐揚げとか、コロッケとか、揚げ物やったら時間かかるやろうと思って注文しても、それもすぐ出てきて、で、ターゲットが、怖がってるっていう説があったけれども、まあ、あれもちょっと似たようなのがあって、レストランでも、提供スピード、早い方が嬉しいんやけど、早すぎると怖いよね。ってか、怖いというか、作り置きしてたんじゃないっていうのはありません？レンチンして出してるとか、まあ、いろんなことこう想像しちゃいますよね、逆に早すぎると。だから、あえて、じっくり、シェフがこだわりを持って作ってますよ感を出す場合も、もしかしたらね、レストラン、飲食店業界でもあるかもしれないですね。うん。まあ、ファストフードとかやったらもうファストついてるぐらいなんで、もう早いのを期待してこっちは行ってるわけですからいいけれども、高級なね、一人もう数万円するようなレストランで注文して、もう次から次へとね、提供されたら、それはそれで、満足度がね、欠けるかもしれませんよね。で、そう、これでね、思い出したんやけど、めちゃくちゃ雑学で申し訳ないんですが、エレベーターの閉じるボタンってあるでしょ。あの閉じるボタンって、メーカーによっては、配線が繋がってないっていう噂があって、メーカーとかね、あと国によっては、実はあの閉じるボタンって押しても何の意味もないっていうことがあるんですよ。確かにって思いません？エレベーターで閉じるボタン押してんのに全然効かへんくて、しばらく経ったら勝手に閉まるって。あれ、実は線が繋がってない説があって、実際にこうアメリカのどっかの州では、ドアが閉まるまでは最低これぐらいの時間待たなければいけない。要は、ドアが5秒間は絶対開いてやなあかんっていう決まりがあるらしいんですよ。だから、その5秒の間に一生懸命閉じるをしても閉まらんのですよね。うん。だからそもそもボタンと線は繋がってなくって、5秒経ったから閉まると。そういったケースが実はあるそうなんですね。たま光るやつはあるけど、でも光るのもな、ほんま光ってるだけかもしれへんしなと。反応めっちゃあるエレベーターは、あ、これ線繋がってないなっていうふうに思うことがあったりします。うん。では、時間でコントロールしてるなら、押すっていう、閉じるっていうボタンなくてもいいじゃないですか。でも、ある、意味はないけども、これ押したら閉じるってボタンを置くのは、これも一種の優しい嘘かもしれませんね。うん。なんかあれフェイクやねんって言ったら怒る人いそうですけれども、なんかちょっとバズりそうなネタでもあるかなと思いました。という僕の豆知識、豆雑談でしたが、まあ、話戻して、まあ、iOS なんかもそうですよね。パーセンテージは出ないですけども、進捗確認しながらってやってるんですけど、あれも結構最後の方では、古いデータが残ってないかとか、ダウンロードした、今回のアップデートのデータが壊れてないかみたいなチェックしたり、そういった後始末をね、最後の方で一気にしてることが多かったりします。なので、まあ、何が言いたいかっていうと、99% で止まったりだとか、まあ、50% のところで止まったりでもそうですけれども、全然進まんやんとかね、 まだ半分でも、どんだけ時間経ってると思ってるみたいに思うんじゃなくって、見方を変えてですね、今日のこの配信内容を聞いた方は、わざとつけてるんちゃうかなとかね。このアプリは50%のところで1分ぐらい待たして、最後99%のところでも結構待たして、50%のところで1個挟んで、このストレス感じさせないように試してるんやな、みたいな、そういった、ちょっとね、想像を膨らませながら、遅いなってただ単になるんじゃなくてね、そういった、イメージを持ちながら、ステータスバーを、プログレスバーを見てみるのも面白いんじゃないかな、というふうに思います。はい。というわけで、まあ、いろいろ話してきましたけれども、まあ、システム的に予想ができない、そもそも予想ができないよっていう事実と、あとは、わざとそうしてる、優しい嘘がある場合があるよと、実は二つの理由が、99%には眠ってるというお話をしました。そういった見方で見てもらえたらいいんじゃないかなと思います。というわけで、そろそろお便りコーナー行きましょう。まずは、ガジェリバさん。豆さん、コンブチや、挨拶が遅くなっていましたが、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。早速、今週のお便りテーマのスクリーンタイム時間ですが、なんと見てみると平均33時間。というのは全てのデバイスの時間で、メイン機の iPhone は平均3時間程度でした。話は変わりますが、僕はこの冬休み iPod Nano が欲しくて、ブックオフなどいろんな店舗を探していました。冬休み初日に数台置いてある店舗があったにもかかわらず、他の店舗も見てみるかとスルーしたところ、それ以降見つかることなく、豆さんは買わずに後悔したことはありますか？帳簿になってしまってすいません。今年もたくさんの動画楽しみにしています。かっこ、スタジオ完成とか、テスラとか。というわけで、ガジェリバさんありがとうございます。平均でメインの、iPhone の平均のスクリーンタイム時間が3時間は、もうだいぶ健康的ですね。いやー、3時間は普通に使いますよ。僕のね、スクリーンタイムは、ちょっと待ってな。8時間。もう仕事してないやん、僕。ね、やばいでしょ？まあまあまあ、やばいというか、もう仕事も兼ねての8時間なんですけど。まあね、意外と使ってるなと。スクリーンタイムでとたまに怖くなりますよね。はい。で、iPod なのはなかなか渋いな。ガジリワさんね。実は僕もね、初代 iPhone。これ、メルカリでね、購入したりしましたが、やっぱりね、昔の Apple 製品はたまに欲しくなるな、というのはロマンですよね。やっぱありますよね、ガジェット好きやったら。僕ね、買わずに後悔したことっていうか、まあ、最近だと、あれは悩んで予約がね、目の前で埋まってしまった飲食店。これはね、悲しかったな。友達と集まるときとか、結構ね、お店探し好きで、美味しそうなお店を、こう、2、3候補見てね。で、やっぱここの方が一番ええかなって思うところを見るんですよ。でも、それがね、他の店舗もあるかもと思って、一応キープして、キープというか、他の見てから、でまた、あ、やっぱさっきの方が良かったなって言って戻ると、予約が埋まっちゃってるっていうパターンがね、よくあるんですよね。この数分の間に、うわってしまった。まあそういったことは結構よくありますね。だけど、テスラはね、意外とというか、納車が遅れに遅れてて、ガジェットもさんともや話してるんやけども、なんかね、連絡なしで納車日がどんどん後ろにずれてくんですよ。僕今納車日が2月末になっちゃってて、1ヶ月伸びてるなぁと思ってますが、来たらね、しっかり動画にしたいと思います。というわけでガジェリバさんありがとうございました。次、限界金欠高校生さん、マメさん、こんぶちや、こんぶちや。今回のテーマ、何歳からが大人か、なかなか深いテーマでムムッときました。僕は高校生からかなと思います。働けるようになるし、大人料金になって3年経つ時期だし、義務教育から外れるわけなので、ちょうどそのくらいかなと思います。デスラの動画とかも楽しみにしています。というわけで、間違いなく動画にしますよ。もう一個お便りくれたと思いますが、今回こちら読ませていただきました。で、大人になるね、タイミング。何歳からが大人になるのかですが、まあ、難しいですよね。その法律的にはとかもあるし、ここにも書いてますが、大人料金になったらとかね、ありますけど、まあ本当その人の次第だと思います。 僕はね、相手の立場を想像できたら結構大人やなと思ってて。立場っていうのはまあいろいろありますが、お仕事、ここで働かれてる人やからとか、店員さんだからとか、そういう意味合いですね。店長さんやからとか。立場。その人の立場をちゃんと想像できて、あ、だからこういうこと言ってるんやなとか、こういうことなんやなという認識ができるんだったら、あ、これ大人やなというふうに思います。なんかただというか、人の気持ちをわかるっていうのは、もう一歩先かなと思ってて、気持ちがわかるようになるっていうのは、難しいことではあるけれども、変な話、うちの息子、1歳ですけれども、僕が楽しそうにしてたら向こうも楽しくするわけですよね。これも一種の、あ、なんかあの人楽しそうにしてるという感情を、気持ちを読み取って動いてるわけなので、まあ子供でもね、気持ちを理解するみたいなのは、まあできてるというふうに仮定するならば、単純に見るならば、その立場をわきまえて、立場を見て、その人の、ことを想像できるっていうのは、これは、子供には難しいことかなっていうので、そこのステップをね、踏むことができれば、大人なんじゃないかなっていうふうに僕は思いますね。結構難しくて深いテーマだったと思いますが、限界金月高校生さんありがとうございました。というわけで、次回のね、お便りテーマですが、最近おすすめのセブンイレブンで買えるもの。最近おすすめのセブンイレブンで買えるものはぜひ教えていただきたいなと思います。で、お便りはね、よなよなの公式 X にお便りフォーム貼ってますし、まあ、あるいはこの Spotify ってコメント機能、メッセージ機能ありますので、そこで送っていただいてもチェックしてますので大丈夫です。というわけで、お便りたくさんお待ちしております。という中でね、そろそろお時間になりましたので、ここまでにしておきましょう。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。